本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はエペソ人への手紙3章20節、新約聖書388ページ、エペソ人への手紙3章20節。エペソ人への手紙3章20節をお読みいたします。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に。本日の聖書箇所から私の理解を超えることと題して、イ牧師よりメッセージをしていただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、神様の豊かな愛の経験、理解がますます深くなるように祈ります。今日の説教の主題は、私の理解を超えることです。私たちは自ら自分の限界を超えることはなかなか難しいことです。自分の経験、価値観、考えを超えることは難しい時がたくさんあります。そのような私たちがどのようにして、そのような限界を超えることができるのでしょうか。今日の御言葉によれば、私たちが限界を超えるのではなく、私たちが限界を超えることができるようにしてくださるお方がおられると教えています。今日の御言葉を通して共に考えてみましょう。エペソ人への手紙は、パウルがエペソにいる信徒に送った手紙です。パウルがこの手紙を送る時の状況からまず考えてみたいと思います。エペソ人への手紙3章1節、3章1節を387ページ、3章1節を一緒に読んでみましょう。
異邦人のために、私パウルはキリストイエスの囚人となっています。
パウルがこの手紙をエペソ人に送るときにどんな状況であったのか、彼は今囚人になっている状況です。なぜパウルは今監禁されていたのでしょうか。あなた方異邦人のためにと書いています。そしてキリストイエスの囚人だと言っています。パウルが何か罪を犯して悪いことをして今監禁されているのではなく、イエス・キリストを伝えることで今監禁されていることです。もちろんその当時、パウルが監禁されている状況は、私たちが普通考えている牢と違う部分があります。パウルは家の中では自由行動はある程度できていますし、また人々と交わることもできていました。それで手紙をエペソのところに送ることもできましたけど、それでも完全な自由ではありませんでした。外には行けない、そのような状況でした。しかしそのような状況の中で、パウルは周りの人々に手紙を送ったり、励ましたりしました。エペソ人への手紙3章14節から15節、3章14節から15節を一緒に読んでみましょう。
こういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。
パウルはこのように閉じ込まれた状況の中で何をしたのでしょうか。神様に祈りを捧げました。どんなことで祈っていたのでしょうか。神様、私今閉じ込まれているから早く助けてください、早くどうにかしてください、この苦しみがこれ以上起こらないように祈りましたか。パウルはその時自分のために祈ったのではなく、家族のために祈りました。どんな家族でしょうか。 天と地のすべての家族のために祈りました。天と地のすべての家族は誰であったのでしょうか。エペソ人への手紙2章19節を一緒に読んでみましょう。
こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。
パウロの家族は誰であったのでしょうか。彼の親のために祈ったのでしょうか。パウロは今エペソ人にいる人々、異邦人でありますけど、イエス・キリストを信じて神の家族になった一人一人のために祈っていました。自分のことだけではなく、エペソにいる神の家族一人一人を思い出して、それぞれの教会を思い出して、彼らのために神様に祈りました。パウロは神様はどんなお方だと言っているのでしょうか。15節ではこのように書いています。天と地にあるすべての家族の、家族という呼び名のもとである御父と教えています。神様がすべての神の家族に呼び名を与えてくださったということです。呼び名を与えてくださったのというのは、ただ名前を付けただけではなく、そのような存在を神様が作ったという意味であります。神様の子供として、神様の家族として呼ばれる新しいアイデンティティを彼らに与えてくださり、新しい存在として彼らを呼んでくださいました。神様は一人一人の歩みをご存知でおられました。そのような一人一人がどのように歩んできて、イエス様を信じて神の家族になったのか、神様は全部ご存知でおられました。また同じように今日この世に集まっている私たち一人一人の人生も全部ご存知でおられます。パウルはその神様を信じていました。パウル ご自身の人生を知っておられる神様。また同じく神の家族になった一人一人の人生をご存知でおられる神様、そして今の私たちの日々の歩みをご存知でおられる神様に祈りを捧げました。パウロがこのように神様の家族の、神の家族のために祈ることができた理由は何であったのでしょうか。こんなに閉じ込まれている、このような厳しい状況の中でも、自分のためではなく神の家族、他の人々、遠く離れている人々のために祈り続けることができた理由は何であったのでしょうか。今閉じ込まれているこの状況さえ神様がご存知でおられ、共におられることを信じたからです。パウロの状況は神様はよく見ておられ、共におられました。そして同じくパウロの人生をご存じでおられる神様が、今もエペソにいる人々の人生をご存じでおられ、教会を守ってくださり導いてくださることを信じたから、このような状況の中でも祈ることができました。パウロご自身の歩みも神様から呼び名をいただいた人生であったからです。神様はこのパウロにどんな呼び名を与えてくださったのでしょうか。エペソ人への手紙3章7節から8節を一緒に読んでみましょう。
私は神の力の働きによって、私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に使えるものになりました。すべての生徒たちのうちで最も小さな私に、この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり。
神様は福音のためにパウロを呼んでくださいました。このような使命についてパウロはこのように言っています。すべての生徒たちのうちで最も小さな私に、この恵みを与えてくださったと告白しています。なぜパウロは すべての生徒たちのうちで最も小さいものだと言っているのでしょうか。パウロは以前、教会を迫害したものであったからです。イエス・キリストを信じる人々を迫害し、イエス・キリストを否定したものであったからです。そんなパウロにイエス・キリストが来てくださいました。そしてこのような豊かな福音、恵みを与えてくださって、この福音を異邦人に伝える神様の器として呼んでくださいました。パウロは自分を呼んでくださった神様の恵みと愛を知っていました。また同じくエペソにいる人々、今礼拝を捧げている一人一人がどのような呼び名をいただいているのか、どのように神様が呼んでくださったのかを知って信じて、その一人一人のためにパウロは祈っていました。それではパウロは神の家族のために何と祈ったのでしょうか。ヨハネの福音書、すいません、エペソ人への手紙3章16節、エペソ人への手紙3章16節を一緒に読んでみましょう。
どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。
パウルがまず祈っているのは、あなた方を強めてくださるようにと神様に祈っていました。神様、神様の家族が強くなるように主の御元で祈りました。閉じ込まれた状況の中でもこのように強くしてくださいと祈りました。いや、あなたさえ今監禁されているこのような厳しい状況なのに、誰を強くしてくださりさえと祈っているのか言える、このような状況です。パウルはそのような状況の中で一人一人、一つ一つの教会を覚えて、強くしてください、強めてくださいと祈りました。それではどうやって私たちは強くなるのでしょうか。3章16節によればこのように書いています。内なる人に働く御霊によりと書いています。私たち一人一人が、神の家族である私たちが、この日々の中でどうやって強くなるのでしょうか。日々の歩みの中で起こっているいろいろな辛いこと、問題、心配、悩みの中でどうやって私たちは強くなるのでしょうか。聖霊様によって私たちは強くなること、私たちの中で誰一人も聖霊様の助けがなければ強くなることはできないんです。監禁された状況の中でどうやって強くなるのでしょうか。問題がたくさんある日々の中でどうやって強くなるのでしょうか。病気や心配がたくさんあるのに、苦しみ、苦難がたくさんあるのに、傷をいつも受けているのに、どうやって私たちが強くなるのでしょうか。私たちの力では強くなることはできません。目の前に起こっているこのようなことが大きく大きく見えて、どうしても解決できないように感じています。しかしその時、どうやって私たちは強くなるのでしょうか。その力を誰が私たちにくださるのでしょうか。聖霊様が私たちを強めてくださることです。ロマ人への手紙8章26節から27節、ロマ人への手紙8章26節から27節を司会者が読んでください。ロマ人への手紙8章26節から27節です。
同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。
皆さん、聖霊様が今この時間何をなさっておられますか。 このように書いています。御霊が弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って私たちのために祈って、私たちを支えて導いてくださるということです。たくさんの時は本当にどう祈ればよいのか、どうすればよいのかわからない時がたくさん起こります。神様、このような状況の中で私がどうすればよいのかわからない時がたくさんあります。その時です、私たちがどうすればわからないその時、聖霊様は何をなさっておられますか。私たちを助けてくださるということです。私たちのために祈っておられることです。今日は私たちはパウルの祈りを今見ているんですけど、パウルがそのように祈ることができたのは聖霊様の祈りがあったからです。一瞬も私たちから離れず、私たちのために祈っておられる、私たちを支えてくださるこの聖霊様によって強くなることです。今パウロが監禁された状況の中でどうやって他の人々を強めてくださいと祈ることができたのでしょうか。ご自身の状況もこんなに厳しいなのに、誰が誰のために祈っているのでしょうか。どうやってそれができたのでしょうか。パウロは信じていました。このような状況でも聖霊様がパウロを支えてくださり、助けてくださり、パウロのために祈ってくださることを信じていました。それでパウロはこのような状況の中でも神の家族一人一人を覚えて祈ることができました。それでは聖霊様は何のために、どのように祈っておられるのでしょうか。神様の御心によって祈っています。聖霊様は私たちに何が一番必要であるのかご存知でおられます。前回私たちはイエス・キリストが試されるところを一緒に読んでみました。40日間断食をした時、イエス・キリストに何が一番必要であったのでしょうか。当然食べ物だと思われます。しかしその時、そのような厳しい状況の中で一番必要なことは食べ物ではなく、神様に対する信頼、神様の御言葉を中心にして従う、その従順の歩みでありました。私たちも同じです。神様、私は40日間断食したから、今水が必要です、食べ物が必要ですと私たちは当然思うかもしれません。しかし聖霊様はこのような時、このような時間、このような状況の中で一番必要なことが何であるのかご存じでおられます。それでそれが私たちに与えられるように祈っておられます。神様の御心、イエス・キリストによって救われ、神様の御言葉によって従う、そして永遠の命をいただく、その恵みによって生きる、そのために聖霊様は一瞬も休めず、私たちを助けてくださり、支えてくださり、祈ってくださることです。この祈りによって、この支えによってパウルは強くなったんです。それでその経験があるから、その経験、この信仰の上で神の家族のために同じく祈りました。聖霊様、私を強くしてくださった聖霊様、同じく神の家族一人一人を強めてください。どんな苦しみ、苦難、どんな辛いことがあっても変わらない信仰を持って神様の御業を信じて歩むことができるように、聖霊様、今日も強めてくださいと切に祈りました。愛する皆さん、辛い時覚えてください。悲しむ時覚えてください。苦難苦しみの中で覚えてください。 今そのような状況は皆さん一人一人で歩んでいる状況ではなく、聖霊様が私を助けてくださる状況であり、聖霊様は私たちを支えてくださる状況であり、聖霊様が一瞬も私のことを忘れず祈っておられる状況だということを覚えてください。そのような聖霊様の働きによって強くなったパウロは続けて神の家族のために祈ることができました。それでは聖霊様はどのようにして私たちを強めてくださるのでしょうか。エペソ人への手紙3章17節、エペソ人への手紙3章17節を一緒に読んでみましょう。3章17節です。
信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、
聖霊様が私たちを強めてくださる方法があります。どんな方法で私たちを強くしてくださるのでしょうか。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますということです。普通私たちはどうやって自分が強くなると思っているのでしょうか。たくさん運動して筋肉を増やしたら強くなると思います。たくさん勉強して知識があったら強くなると思います。いろいろな力を持っていれば、お金があれば自分は強くなると思います。しかし今日聖書が私たちに教えてくださる強くなる方法は何であるのでしょうか。それはキリストが私たちのうちにおられることです。私たちが強くなるのではなく、私たちが社会で認められる人になることではなく、キリストが私たちのうちに住まわれるときに私たちが強くなることです。どんな日々の歩みの中でもキリストが共におられるとき、私たちは強くなることです。監禁された状況でもキリストが共におられたから、パウロは強くなりました。パウロがイエス・キリストを伝えるたびに、どれほどたくさんの苦難、苦しみ、迫害を受けたのでしょうか。イエス・キリストを伝えることで死ぬような状況がたくさんありました。そんなパウロがどうやってまたイエス・キリストを伝えることができたのでしょうか。彼のすべての歩みの中で、すべての時間の中で、キリストが共におられたからです。私たちも同じです。私たちに与えられた時間、お金、すべての歩みの中で、私たちが主人になるのではなく、私たちが中心になるのではなく、キリストが私たちの中心になり、キリストが私たちの中心になるとき、私たちは誠に強くなることです。パウロはこの聖霊様によって私たちのすべての歩みの中でキリストがおられることを祈りました。ヨハネの福音書15章4節から5節、ヨハネの福音書15章4節から5節、司会者が読んでください。
私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。
聖霊様が今何をなさっておられるのでしょうか。私たちがキリストの中に住むように、キリストが私たちのうちにおられるように、 私たちのために祈っておられるし、私たちを教えてくださり、私たちを導いてくださることです。イエス・キリストのうちにとどまるときに誠の実を結ぶことができるから、聖霊様は実を結ぶ人生になるように日々教えてくださり、支えてくださり、導いてくださり、祈ってくださいます。私たちのすべてのところで、日々の歩みの中で、考えるとき、話すとき、行動するとき、すべてのときにイエス・キリストが主人になるように、聖霊様はそのように私たちを導いてくださいます。またパウロは続けて3章、エペソ人への手紙3章17節で祈っています。私たちが愛に根ざし、愛に基礎を置いているように祈っています。キリストの愛に根ざすことです。根ざすということは本当に重要なことです。どこに根ざすのか、イエス・キリストの比喩によって考えてみましょう。マタイの福音書13章20節から21節、マタイの福音書13章20節から21節を司会者が読んでください。マタイの福音書13章20節から21節です。
また岩地にまかれた者とは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐに つまずいてしまいます。
イエス・キリストが種まきの比喩でおっしゃいました。神様の御言葉を聞いたときにどのように反応しますか。喜んで受けます。礼拝の中で慰めます、力を得ます。しかし教会から離れて何が起こるのでしょうか。いろいろな迫害、苦難が起こります。辛いことが起こります。その時にどうなるのでしょうか。すぐつまずき、倒れることです。何かの問題の手前ですぐ信仰を失うことです。なぜでしょうか。根がないから。問題の前に、迫害のない前に、苦しみの前で、それを耐える力がないからすぐつまずくことです。それでパウロは祈っています。神の家族一人一人が神のキリストの愛に根ざすことができるように、聖霊様働いてくださいと祈っています。それではパウロ本人はたくさんの苦難、苦しみの中でどうやって耐えることができたのでしょうか。パウロはどこに根を下ろしたのでしょう。ローマ人への手紙8章35節から39節、ローマ人への手紙8章35節から39節を司会者が読んでください。
誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか。苦悩ですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。こう書かれています。あなたのために 私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
パウロにはどんな確信があったのでしょうか。パウロはどうやってこんな辛い状況を耐えることができたのでしょうか。こんな状況の中で自分のためではなく他の人のために祈ることができたのでしょうか。パウロはこのように言っています。 私たちの主キリストのイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。どんな迫害も、どんな問題も、どんな辛いことも、パウルはそこから私たちを引き離すことができないと信じていました。皆さん、パウルの歩みの中で苦難苦しみがなかったのでしょうか。何回死のような状況であったのでしょうか。それなのにどうやってイエス・キリストを続けて伝えることができたのでしょうか。どうやってこんな状況の中で他の人々のために祈ることができたのでしょうか。彼はどこに根を下ろしたのでしょうか。キリストにある神の愛に根を下ろした。私たちはたまに起こっているいろいろな状況によって、いや神様はあんまり私のことは興味がない、私をあんまり愛していないという時があります。たまに私たちの子供たちがこのように言います。お父さんはお母さんは彼のことがもっと好きです、お姉さんのことがもっと好きですという時があります。皆さんの子供の時にはどうであったのでしょうか。兄弟姉妹を嫉妬したり、そのように言ったことあるのでしょうか。もう今もそのような時があると思います。神様は私よりその人をもっと愛しているように感じていますとか、神様はあんまり私の祈りは聞いてくれないという人もいます。いろいろな起こっている状況によって、神様の愛が減ったり増えたりと感じる時があります。何かの悪いことが起こったら、いや神様の愛がちょっと減っているのかなと思う時があります。何か良いことがあったら、ああ今週は神様の愛増えているという時があります。本当にそうであるのでしょうか。私たちの日々の歩みの中で起こっている全ての状況の中で、私たちが忘れてはいけない、それは神様の変わらない愛であります。起こっている何かによって神様の愛を判断したり測ってはいけないことです。どんな時でも神様の愛は変わらないんです。苦難の中でも、迫害の中でも、命を失う状況の中でも、神様の愛は変わらないんです。この愛に根ざした時に、パウロは苦難の中でもその愛を味わって、他の人々のために祈ることができました。それでパウロは告白しています。このような全ての状況の中でも、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者だと告白しています。愛する皆さん、私たちは今どこに根ざしているのでしょうか。人々の認めに、人々の誉れに根ざしているのでしょうか。何かの結果に根ざしているのでしょうか。世の中の人々が言っている権力や力やお金に根ざしているのでしょうか。変わらない神様の愛に根ざして歩めるように祈ります。またエペソ人への手紙3章18節から19節を読んでみましょう。エペソ人への手紙3章18節から19節です。
すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして、神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。
パウロは続けて神の家族のために祈りました。神様、彼らもキリストの愛をますます深く、広く、高く、長く理解できるように、経験できるように祈りました。パウルが根ざした、どんな時でも変わらない神様の愛に、彼らも根ざして 日々歩むことができる。神様の家族にその愛を豊かに示してくださるように祈りました。その神様の愛は一生私たちが経験しても、一生学んでも、最後まで測ることができない豊かな豊かな愛です。その測ることができない愛を私たちは日々受けています。どんな時でもその愛は変わりません。それが示されるように、その愛がますます豊かになるようにパウルは祈りました。パウルがこのように切に祈る時、パウルの心ではどんな望み、期待があったのでしょうか。エペソ人への手紙3章20節を一緒に読んでみましょう。
どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に。
パウルが神様に祈るとき、彼の心は期待まんま、喜びがあふれていました。望みがあふれていました。ご自分の状況もこんなに厳しいなのに、どこからこんな喜び、期待があふれたのでしょうか。それは神様のためです。神様はどんなお方でしょうか。私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行う、その神様に期待して祈ったということです。私たちが何かの問題のために、これからの歩みのために祈るときに、私たちが持っている知識の限界、経験の限界の中で祈るときがあります。いや、もうこのぐらいできたら十分素晴らしいのではないのか、いや、これ以上のことはあんまりもう期待しない、もうそのような思いで祈るときがあります。しかし神様はどんなお方でしょうか。私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行っておられるお方です。それでは実際に神様はどんなことについて私たちが思うこと以上になさっておられるのでしょうか。エペソ人への手紙1章3節から5節、エペソ人への手紙1章3節から5節を一緒に読んでみましょう。1章3節から5節です。
私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。
神様が今何をなさっておられるのでしょうか。イエス・キリストにあってすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと書いています。永遠の昔から私たち一人一人を選んで、私たちの人生を守って導いて支えて助けてくださるということ、一瞬も私から離れず、ずっと共におられることです。私たちの願うところ、思うところをはるかに超えて、いや、こんな時も共におられるんでしょうか。こんな弱い時も、こんな罪人である私たちも支えてくださるのでしょうか。こんな状況にいる私さえ神様を忘れず、今も祈ってくださるのでしょうか。私たちの願うところ、私たちの 思うところをはるかに超えて、神様は今も私たちを愛してくださり、助けてくださることです。神様の身元で立つことさえできない私たちを神の子として呼んでくださいました。どうやって今私たちがこの礼拝を捧げることができるのでしょうか。いや、神様、私は一週間特に罪を犯していないんですよ。いや、私はもう一週間もう頑張って歩みました。もう礼拝捧げる資格はあるよ。そのに言える人がいるのでしょうか。誰一人もいません。こんな私たちを神様が今呼んでくださいました。神の子として呼んでくださいました。そしてこのような私たちに霊的な祝福をはるかに豊かに与えてくださるということです。こんな恵みを、計ることができない豊かな恵みを日々私たちはいただいていることです。またエペソ人への手紙2章20節から22節を読んでみましょう。エペソ人への手紙2章20節から22節を一緒に読んでみましょう。2章20節から22節です。
使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の住み住まいとなるのです。
神様が今も何をなさるのでしょうか。イエス・キリストによって私たちがつながって、キリストの体として共に建てられていることです。私だけではありません。一人だけではありません。シオン教会だけではありません。全世界のどこの教会でも、キリストの体によって一つになって共に成長し、共に立ってあげられていることです。どんなものとしてでしょうか。主の宮としてですよ。私たちが、私たちの教会が、日本の教会が、全世界の教会が、昔の教会からこれからの将来のすべての教会が、一つのキリストの体として共に建てられて、主の宮として、聖なる宮として建てられていること。主の宮はどんなところでしょうか。神様がおられるところです。聖なるところです。神様に礼拝を捧げる、神様に出会うところです。そのようなところとして、私一人が、皆さん一人一人が、私たちの教会が、全世界の教会が建てられている素晴らしい宮座を神様が今もなさっておられること。どれほど素晴らしいことでしょうか。私たちが思うこと以上に、私たちが願っていることをはるかに超えることを神様が今もなさっておられます。私たちシオン教会は2026年度エレミア33章3節の御言葉を年度聖句として持って祈っています。そこにはこのように書いていますね。あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと書いています。先ほど言ったように、主の宮として呼ばれたこと、教会全体が主の宮として建てられている、私たちの理解をはるかに超えること、それを神様が今もなさっておられることです。最後にエペソ人への手紙3章21節を読んでみましょう。3章21節です。
教会において、またキリストイエスにあって、栄光が呼ぶ限りなく常しえまでもありますように。アーメン。
パウロはこのすべてを なさっておられる神様を信じて、その神様の愛に根を下ろして歩みました。それでこのような監禁された状況の中でも他の人々のために続けて祈り、感謝と賛美を捧げたということです。このような状況について不満を言ったり不平を言ったり、神様何をしているんでしょうかというのではなく、変わらない神様の愛の上に立って続けて祈って賛美と感謝を捧げました。愛する皆さん、パウルがエペソ教会のために祈ったこの内容は今の私たちにも同じく適用される御言葉です。聖霊様は今も私たちを強めてくださいます。聖霊様は続けて私たちのうちにキリストがおられるように、私たちを教えてくださり、導いてくださり、守ってくださいます。聖霊様は今も私たちが変わらないキリストの愛に根ざすことができるように、この愛を示してくださいます。私たちの理解をはるかに超える人生のすべての歩みを通しても全部測ることができない、その愛を今も私たちに与えてくださいます。その素晴らしい神様の愛を信じてください。その素晴らしい神様の御業を信じてください。どんな時でも、どんな辛い状況でも、どうすればよいのかわからない、そのような時でも聖霊様は私たちから離れず、その愛を教えてくださり、その愛の上で歩むことができるように、そして圧倒的な勝利者として歩めるように、今も助けてくださり、私たちのために祈っておられます。それを信じて、どんな時でも喜びと賛美と感謝を神様に捧げて歩める私たちになるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、パウルは監禁された状況の中でどうやって祈り、賛美、感謝を捧げることができたのでしょうか。神様、一週間の私たちの歩みの中に起こっているこのような厳しい状況の中で、どうやって私たちが祈り、賛美、感謝を続けることができるのでしょうか。私たちの力では、私たちの考えでは、目の前のことが大きく感じられて挫折しか見えない、このような弱いです。こんな私たちはどうすればよいのでしょうか。その時、私たちは神様の御業を覚えます。神様は一瞬も私たちから離れず、こんな厳しい状況の中でも私たちのことを忘れず、いつもいつも助けてくださり、いつもいつも支えてくださり、導いて守ってくださることを信じます。神様の御業は、どんな時でも何によっても止めることができないことです。どんな迫害も、どんな苦しいことも、どんな悩みも心配も、キリストイエスにある神様の愛から私たちを引き離すことができない神様の愛です。それを私たちの日々の歩みの中で覚えて信じて、私たちも祈り、感謝と賛美を捧げて歩むことができるように、私たちを 守ってください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。